ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。ミュージックゼロチャンネル。
iPhone をさ、機種変したのよ。まあ、2年間で分割払うわけじゃないですか、あれ、本体をね。その場で一括で払わない人がさ。で、その2年間でプログラム、なんかこう、組み込まれてるのが終わって、ちょうど 5S ずっと使ってたんですけど、それが終わったんで、6月に。で、6月になったから。で、自分家の近くに au ショップもあるから、行って、6S プラスですか、に変えました。でかいやつね。悪名高き。でかいから使いづらいっていう人が多いやつね。まあ、長松さんもそうなんですけどね。今だから、俺のね、今放送してるね、机の上には、6S プラスが2個あるんですけどね。はい。そうなんですよ。まあでも、俺ね、結構これで動画見ることが多いんで、でかいといいですよね、やっぱね。あとね、iPod がちっちゃく感じる。iPod も使ってんだけどさ、iPod いじると、おもちゃみたいに感じるね。あれみたい。ゲームウォッチみたいな、ちっちゃって思いますね。慣れってすごいね。5S ので、たまに iPod 使うときは全然思わないのに、やっぱでかいから、この 6S プラスが。それはね、思ったんですよ。あとね、機種変したからってことじゃないんだけど、最近 iPhone の使い方、扱い方がちょっと僕の中で変わってね、YouTuber って言うでしょ？で、多分あれって外国の YouTuber なんでしょうけど、その 6S プラスのスペックっていうか使ってみてどうなのかっていうのを調べたいなと思って YouTube で iPhone 6S プラスっていうのを入れてみたわけ。そしたらさ、なんかさ、行かれた外国人の人がさ、iPhone をさ、iPhone と、?iPhone と Android どっちが、なんていうの？こう、耐久力があるか調べますっていうふうに言うわけ。それ電池がどのくらい持つかとかやるのかなと思うじゃない。でもさ、まずですね、その二つがあるでしょ？で、オーライとか言ってんですよ、なんか英語で。その撮りながら、その自撮りですよ。自撮りっていうか自分は入ってないんだけど、その手元だけ映ってて、机と。で、その iPhone と Android があるわけ。で、それを、まずタッパーに入れてんですよね。二つとも。何も入ってないタッパーに二つ入ってんですよ。その iPhone のでっかいやつと、Android のでかめのやつが。で、それにまずコーラを入れます。ドボドボドボドボドボドボドボドボドボって、なみなみ入れるんですよ。なみなみ。で、蓋しますよね。で、それを、冷凍庫に入れます。で、凍らせます。で、凍ったやつが出てきますね。それを、今度、お湯をドボドボ入れまして、溶かしますね。それで使えるかどうかを調べてるんですよ。で、使えてるんですよね。二つとも。すごいよね、iPhone って。だそれ見て、こいつはバカだけど、参考になったなと思って。超参考になるなと思って。俺ね、たまにね、ポッドキャストとか、ラジオとかを聞きながら風呂入りてえなと思うわけ。で、その時やっぱ気使うじゃないですか。精密機械だから。もうね、気を使わなくなったね。あれすごいぜ。あれで大丈夫なら大概大丈夫だぜ、あれ。と思って。だから今ね、だから別に iPhone 6S プラスに変わったからじゃないんだけど、最近、なんか、ラジオとか、インターネットラジオとかを、とか、ラジコとかで民放のラジオ番組を聞きながらですね、イヤホンしたまんまで、風呂場入っていくっていうね。ことやってます。まあ、さすがにあれですよ。本体外に出してますけどね。で、こう、なんていうの？イヤホン、長いイヤホンをつけてですね、ガチャって閉めたちょうどところに、洗面所のところに iPhone を置いといて、スーって伸びてね。で、頭洗ってる時も極力その耳から外れないようにしながら、イヤホンをね。もうイヤホン潰れてもいいやと。壊れてもいいやと思って。イヤホンもほら、6S プラス買ったから、1個ほら、元々の備え付けのやつあるでしょ。で、俺、5S を買った時の備え付けのやつがまだ壊れてないんで、まあ、これだったら別にいいやと思って、それ頭洗いながら何か聞いたりしますけどね。そんなね、生活です。楽しいですね。楽しいです。そう、なんかね、あれすげえぜ。あれなんでだろう。あれって多分お金もらってると思うんだよな。だってさ、なんだかんだ言って高いじゃん、iPhone って。で、フライパンで焼いたりとかしてんですよ。で、普通に壊れちゃってんですよ、それは。だから、こいつ何なんだろうなと思って。なんかその iPhone が大量に入るような立場の人なのか、もしくは iPhone 側から頼まれてんのか、わかんないけど、だから多分いっぱい持ってんですよ。いっぱい持ってるっていうか、そういう壊れてもいい分の iPhone をたくさん多分、すげえ金持ちなのか、その、 iPhone 側からの提携で何かしらあるのか、別に iPhone 側からじゃないけど、制作費を誰かから、どっかから、会社から払ってもらってて、YouTuber ってそういうのあるんでしょ、で払ってもらってて、その分で、がっつり iPhone、そっちの方が可能性高いから、がっつり iPhone、だって別に iPhone の宣伝にそんなならないもん、あれ、別に。結構バカにしてると思う。だから車で踏んだりとかもしてるんですよ。踏んで大丈夫みたいなことやったりしてるんですよ。で、それでまあ確かにすごい強いことはわかるんだけど、途中からこれふざけてんだろみたいな、すっごい重たいトンカチでガンってやって、普通に一発で割れたりとかしてるんですよ。割れるだろ、そりゃと思って。そういうのやったりしてるんです。あと、わざと思いっきりコンクリに気つけてみて全然大丈夫とか、そういうのやったりしてるんですけど、まあでもまあ、バカがやることは参考にはなるなというね、感じがしましてね。まあまあ、彼があれで金もらってるって幸せならそれでいいんですよ。僕もね、それで、こう、恩恵を得たわけですからね。うん。そんなわけで、なんか、iPhone は水に強いんだなってことは思いましたね。うん。だからといって、なんかね、これでコーラなんか試しに入れてみて壊れたからって俺に文句言わないでください、皆さん。そんなことやる人はいないと思いますけど、外国人以外は。はい。そんなわけで、今日も始めましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも、今回も始まりました。くつまゆうきの自分本位、お相手のくつまゆうきでございます。それからお相手の、西郷輝彦さんです。
今回これで
いく。いや、わかんないけど、出尽くすまでいろいろ言ってみようかなと思いつくんだったらどんどん言っていこうかなと。こういう適当なことを急に言うっていうのは僕の得意技でもあるので。はい。そういうわけで長松くんでございます。聞き手の高校の同級生でございますね。はい。というわけでね、ですね、そうやってみれば、そうだ、思い出した、前々回かな、4回目の放送だと思うんですけど、僕が Apple Music 使ってて、すごい奇妙な、版を見つけたって話したでしょ。日本の 60s インベージョンって言ってんだけど、こんなんあったんかいみたいなやつ、な、気持ち悪い曲がいっぱい入ってて、全然知らないアーティストがたくさん入ってるコンピレーションアルバムを見つけたっつって、どうやら外国人が作ってるっぽいんだけどっていうやつ、作ってて、外国人がまとめてるっぽいんだけど、っていうのを言ったじゃないですか。それをね、聞いたリスナーさんがね、これナイトスクープに出してみたらどうですかって言うんですよ。探偵ナイトスクープの。あーと思って、僕ナイトスクープすごい好きなんですけど、で、あーなるほどと思って、皆さん、僕ね、出してみました。うん。メールで受け付けてるんで、調査依頼を。一応出しときましたよ。採用されたら皆さんで喜びを分かち合いましょう。探偵さんは誰なんでしょう。僕はサーウェイさんを期待しますが。ね。あれ結構関東圏とかでも来てくれるんですよ、ナイトスクープ。結構疑問、その依頼内容によって全然埼玉県の人とかもいるし、依頼の人が。だからね、なんか食いついてくれればね。ナイトスクープ、確かに。でもナイトスクープは、ナイトスクープに出たいってのもあるし、マジでナイトスクープだったら解明してくれるんじゃないかなと思って。で、俺、あれ仮説を立てたんですよ。俺後もう一回聞いたのね。俺ツイッターでもこれ言ったんですけど、僕の仮説はですね、俺ね、あれはね、嘘だと思ってるんですよ。あれ一人のアーティストが作ってると思う。つまり覆面バンド。なぜかっていうとね、歌ってる人の声が似てるの全部。あと曲調の気持ち悪さがみんな似てる。し、疑似っぽい。古っぽいサウンド作りっぽく聞こえる。つまり、実際に古いんじゃなくて、あの頃の音楽の気持ち悪さが好きで、あえてやってるっぽいように聞こえる。あと、ずっと下手な男の人が歌ってるんですよ。うん。で、それ全部そうなんで、あれともアーティスト名を好きに作って、で、ジャケットにも、こんなレコードのがコンピしてありますよって、ジャケットの中にちっちゃいジャケットがいっぱい正方形で書いてあるんですけど、あれも全部デザインなんじゃないかなっていう、架空の。っていうのが俺の仮説。だけど、それを証明できるものが何にもないから、うん。っていう仮説が僕は立ててるんですけど、だからこっから先は、ちょっと、やっぱり、ナイトスクープさんの力をお借りしないと。どうでしょうね、これ来てくれたら嬉しいんだけどな、普通に解明してほしいんだよ、別に。このアイディアを誰かパクってでもいいから、で、その人が採用されてもいいから、普通にこの疑問を解いてほしい、普通に。本当に。 あれね、そう、なんかそんな風にリスナーさんが送ってくださってね、あの僕のツイッターの方に。だからね、今期待してるんですよ。どうなるんだろう。ね。あれは、で、ちょっと楽しみでしょ、なんか。うん。それは、その、この楽しみ加減をね、ナイトスクープのスタッフさんが面白がってくれればいいんですけどね。そうそう。そんなことがありましたよ。一応ね、勇気を出してね、あの、送っときましたよ。そうなんですよ。そうそうそうそう。いやー、そんなこんなでね、最近はね、まあでも、音楽制作に没頭してる毎日なわけです、僕。家にずっといますな。うん、家にずっといるのと仕事どっちかなんで。でね、なんかね、最近気になることをね、ちょっと二つほど言わせてもらっていいですか。なんで、僕の最寄りの駅のミスドだけが、チョコクロワッサンをやめちゃったんですか。俺あれすげえ好きなんですよ。ミスドよく行く人わかる？今190円でさ、なんちゃらクロワッサンって3つあるのわかります？チーズクロワッサンとブルーベリークロワッサンとチョコクロワッサン。で、俺チョコクロワッサンがもううまくて、もうね、そうですね、麻薬中毒的な感じですね、もうね。うん、もう本当に美味しくて。そしたらね、ある日を境になくなっちゃったんですよ。それで、もうやってないんですかっつったら、やってないことはないって言うんですよ。これがこう思わせぶりでしょ、うん、今日は置いてないですって言い方するんですよ。今日は終わっちゃいましたとか。で、他のところの最寄りの駅、他の最寄りのところとか、他の最寄りって変だな。他の駅の近くのミスドとか、他のところに行くと普通に置いてんです。だからなんかわかんない。こっちでは人気がないのか、逆にこっちだと人気がありすぎるのか、どっちかと思うんですけど、ないんですよ、なかなか。で、ここ最近ね、すかされてばっかなんですね。こんなことでいいのかと。ね。需要と供給ですよ、経済っていうのは。ね。供給が、あ、違うわ。需要がこんなにあるのに。供給しなくてどうする？
一人でしょ？
いやいやいや、そんなこと、だってお前190円だよ。190円単価のものをね、1日1個買う顧客がいたら出すだろ。190円ですよ、1個。10日間で1900円の売り上げがもう見込めるんですよ、それだけで。そんなもん、ね、入れ食い状態でしょ。絶対、だから俺はもうリザーブしたいぐらいですよ。絶対に置いといてくれれば俺一日一個買うからって。食いたくない日もって言って、買ってもいいぐらいなんです。これがね、置いてないんですよね。それがね、ものすごく不満。なんかやだわと思って。頼みますよ。頼みますよ、ミスドさん。それ、もうね、俺ミスドはね、ちょっとね、この今年入るぐらいにブーム来たんです。僕ね、それまでね、ミスタードーナツという存在意義が分からなかったんです。なぜだと。なぜ流行る。てか、なぜあるって思ってました。だって食べないのに、ドーナツってって思ってました。長松さんなら分かると思いますけど、僕あんま甘いもの食べなかったでしょ、昔。
そうだね。
うん。食辛いものばっか食ってたでしょ。だから俺ね、ドーナツとかを買うことがよく分かんなかった。美味しいって感覚がよく分かんなかったの。あれば食べるよ。だけど、あれを食べたいって思って買うっていう気持ちが全然分かんなくて、でもね、ある時ね、目覚めたんですよ。あ、ドーナツって美味しいと思って。それでもうね、最寄りにあんだから、近くにあんだから、それ行っちゃいますよね。そしたらついにスターが現れたんですよね。チョコクロワッサンって。それはここ最近なんです。あれね、3月か4月ぐらいです、現れたのは。いや、濃いですよね。だから、ほんと頼むよ。本当に頼むよ。頼むよ、俺は食いたいんです、あれが。そうなんですよ。なんか、なんでしょうね。あれ、だからなんか多分個数制限とかしてんのかな、ちょっとわかんないんですけどね。ぜひお願いしたい。あと、なんでいつも中華と愛の子なのかがよくわからない、ミスドは。あれは誰が求めてるんでしょうか。うん。あれ、誰に聞いても、って言うんですよ。ミスド好きな人。あれ、なんで昔から中華なのって言っても、なんでだろうねって言われるんですけど。なんでなんですか、あれ人気あるんですか、みんな。甘いもの食った後、しょっぱいものが食いたくなるから。そういうことじゃなくて。あれなんでなんですか、あれも謎ですね。ナイトスクープに頼むか、あれも。なんでミスドは中華を押すんですかって頼むか。なんでなんでしょうか、あれは。そう。それがね、気になったりとか。もう一個。いや、もう一個ってことはねえや。あのね、密かにね、僕のマイブームがありましてね。やっぱり音楽をやってる人間。ともすれば、やっぱり、自分の趣味嗜好というのは30も過ぎるとね、こう、狭まっていくんですよ。大体ね、嫌いなものが多くなって好きなものが固まってしまうっていうなってしまうんです。それは良くないと思って。僕は塾の講師と、それから家庭教師やってるんで。まあ、和光度というか、子供たちと接する機会が多いんで、彼らにどんな音楽聴いてるのかっていうのを必ず聞くことにしてるんですね。で、その言われたものを全然知らないとか興味なくても全部聞くことにしていて。 そうですね。ここ最近のアーティスト名で言うと、セクシーゾーンを聞きましたね。セクゾ。女の子。そう、セクゾって、それ知らないでしょ、でもこれ当たり前ですから、ね、もしここで今、高校生聞いてたら、セクゾって言うんだもん、完全に おっさん発言ですからね。うん。セクシーゾーンをセクゾ当たり前ですよ。セクゾ。
感情怒った顔してるね。
そりゃそうですよ、それは。これが若者と、触れ合ってる役得ですよ、これが。まあ、セクゾもアルバム借りて聴きましたしね。それが最近、西野カナが、って言うんで、西野カナ聞いたりとかね。な、必ず、あとなんかね、ちょっと今、幽閉プロジェクトと言っかな。あれ幽霊、幽館プロジェクト、なんかそういう、アニメの、曲をやってる、こう、ユニットみたいな人たちの曲とかね。それを、そのアニメも好きで、それのテーマも好きで、みたいな人がいて、子がいて、それも聴いてみたりとかね。そんなんでね、こうね、見聞を広めようとしているわけですよ。これね、結構ね、結構おすすめですよ。特に Apple Music とか始めると何聞いていいか分かんなくなるでしょ。だからなんか、人にキーワード聞いて、それだけ、それを一日聞いてみるとかやってみるとね、結構楽しいですよ。この前ね、尺八の音が聞こえたんでね、尺八って入れたらね、ちゃんと、プレイリストとかで、ちゃんと日本の雅楽の尺八の曲がガーってあって、それ聞いたりとかします、してますよ。そういうのあるでしょ。なんかその楽器とか入れても一応出るんですよ。楽器の名前とか入れても。そんなんもね、結構楽しいよ。なんか、こんなんあるんで聞いてみてくださいって、知らないでしょうけどっていうのがあったら、ぜひ、教えてください。よろしくお願いします。そんなわけで、コーナーに行きましょう。あ、ちょっと待ってね。止めないで。そんなわけでコーナーに行こうと思ったんですけど、そうだ、途中曲です。ですね、G-I-T-H-E-E-E-Y-E という私のプロジェクト、ソロプロジェクトで、4つ目のシングルを、もうこれが更新される頃には出てると思いますけども、ウォークマンという曲を配信してます。1曲150円です。iTunes ストアで、G-I もしくはウォークマンと検索してください。よろしくお願いします。それでは聴いてください。G-I でウォークマン。
された後知った不確定な未来、そばにいたかいたってすぐ溶け出して誰かただ見ていた、まだ眠れない、重ねても重ねても剥がされて落ちて、信じても祈っても泣き声知らない、急だったの僕は一人カルカルを見る、楽しげな音が僕に夢そっと夜の
ミュージックゼロチャンネル、
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
YouTube を見てポエトリーをリーディングしようのコーナーでございます。はい、まあこれは第1回からやってる YouTube の動画を僕が紹介して、みんなでせーので見てみようというコーナーなんですけど、前回ちょっと新しい試みをやりまして、それは何かっていうと、英語の曲ね、洋楽の曲でを聞いてもらってですね、その訳詞を、僕が自分なりに訳した歌詞を乗っけてまた聞いてもらうというのをやりました。前回ちょっと長い曲だったんですけど、今回はね、それと比べたら割と短めでございます。そして絶対に聞いたことがあります。さっきなんか、 長松が、え？みたいな、あの、アーティスト名と曲名言ったら知らねえよ、そんなのみたいな顔でニヤニヤしてやがったんですけど、聞いたら一発目で、あーって言いましたよね。絶対聞いたことありますよね。もうなんかね、いろんな CM です。もう車の CM だろうが、なんだろうね。なんか住宅の CM かわかんないけど、なんかしらで絶対、あの、毎年は言い過ぎかもしれないけど、2年に1回ぐらいは絶対なんかしらで使われてるんで、絶対ね、あの、アーティスト名と曲名言っても、あーってならない人も聞いたことあると思います。まずじゃあ皆さん YouTube 立ち上げてくださいね。そしたらですね、カタカナで普通に、ギルバート・オサリバンって入れてください。ギルバート・オサリバン。あの、真ん中に点いりません。普通に。ギルバート・オサリバン。オサリバンね。オサリバンって入れて、空白、アローン・アゲインって入れてください。これもカタカナで大丈夫だと思います。ギルバート・オサリバン、アローン・アゲインって入れてください。そうすると、あの、灰色の、なんか、後ろレンガみたいな背景で、スーツ着てる男の人がこっち見てるみたいな、あの、サムネイルの一番上のやつですね、多分。大丈夫かな？それです。はい。で、前回もそうだったんですけど、ギルバート・オサリバンのアローン・アゲイン、ああ、あれね、と思う人はここでいいんですけど、聞いたことない人はね、まず、今ここで一回ストップって僕言うんで、ストップって言ったところで僕の方を止めてですね、で、アローン・アゲインを一回、あの、通して聞いてください。今回は前回のタイムと違って、3分ちょいぐらいなんで、あの、一曲通して聞いてみてください。はい。それでは、タイムストップショッピングダンス、うん、はい、というわけで、いいですか、今はもう再開しましたよ、皆さん聞いていただきました、絶対にもうほとんどの人があーってなってますよね、聞いたことあると思います。そしてですね、聞いてくれましたね、でさっき長松も聞いたことなかったんで、あの一曲通して聞いてもらったんです。その時なんか楽しい気分になるねって言ったじゃないですか、楽しい気分になるでしょ、皆さん訳詞をよーく聞いてくださいね、これね、この訳詞を聞いた後にもう一回ちゃんと聞くと本当に味わい深いですから、本当によく聞いてください。で、これね、結構タイムの時よりこう歌が早いんでなかなか大変なんですが、ちょっとやってみたいと思いますね。じゃあ読んでいきたいと思います。はい、皆さん一度聞いた人はもう一回ゼロのところに戻してですね、僕が3219って言いますんで、3219で一緒に再生しましょう。いいでしょうか。はいはい、皆さんゼロに合わせましたか？大丈夫ですか？で、これもやっぱり音楽を楽しんでもらうために、ぜひ両耳で、長松はまあ片耳ですけど、両耳でちゃんとイヤホンして、で、僕の声も聞きつつ、音楽も聞いてください。よろしくお願いします。さあ、いきますよ。今から少し時間が経っても、この気持ちが晴れそうになかったら、やろうと誓ったことが一つだけある。近くの塔まで行こう。一番上まで登って、この身を投げてやろうって。どん底まで落ち込むことがどれだけ辛いかを分からせてやるために。そんなことを思って僕は教会で佇んでいた。周りのみんながひそひそ言う。かわいそうに花嫁に捨てられたんだ。私たちはここにいても仕方ないね。帰った方が良さそうだって。僕もそうするしかなかった。一人ぼっち。知らぬ間に。昨日のことを思い出してみる。僕は喜び、有頂天だった。今日やるはずのたくさんのことをワクワクしながら思い浮かべてた。でもまるで僕を打ちのめすように、現実が目の前にやってきた。あっという間に僕の体を四方八方に引きちぎっていった。そして神様への疑問だけが僕の頭をもたげた。神様が本当にいるなら、なんで僕を見捨てるのだろう。こんなにも必要としているのに、ああ、結局僕は、また一人ぼっち。知らぬ間に。世の中には癒すことのできないまま、ほっとかれている心の傷がたくさんあるんだろう。僕には何ができるだろう。何ができるのだろう。 人ぼっち、知らぬ間に。これまでの人生を思い返して、何よりも忘れられないことは、お父さんが亡くなった時に、泣き顔を隠すことも忘れて泣き晴らしたこと。それからしばらくして、お母さんも亡くなった。お父さんが亡くなった時、僕は理解できなかった。どうして神様はお母さんが愛するたった一人の夫を奪ってこんなにも母を傷つけるのかって。僕は必死で励ましたけど、母は何も答えてくれなかった。彼女が亡くなった時、僕は一日中泣き続けたよ。一人ぼっち、知らぬ間に。また一人ぼっち、知らぬ間に。というね。どうですか中松さん。
悲しいね。
すごいでしょこれ。めちゃくちゃ悲しいんですこれ。で、そう聞こえないでしょ、
うん、
あの、普通に曲調だけ追ってると、うん。そこがね、味わい深いんですよ。これすっごい悲しいことを歌ってるって思いながら聞くと、またね、味わいがね、すっごい深いんですこれ。悲しい歌なんですよ。花嫁に捨てられた男の人が悲しいな、自殺したいなって思って、で、思い返してみたら、お父さん死んだ時も悲しかったな、お母さん死んだ時も悲しかったなっていう歌なんです、これ。で、一人になっちゃった、またっていう。悲しいでしょで、それをね、あの雰囲気で、ギルバート・オサリバンが歌い上げてる感じが、またね、すごくいいんですよ。なんかこう、哀愁というか、大人な感じ。うん。すごいね、こう、胸に来るものがあって。で、これは、僕ね、英語の詩をうまく、ちゃんとリズムとか損なわずに日本語にして歌うってことを、まあ、吉井和也がやってるんですけど、そういうのもやっていきたいな、やりたいなと思ってて、これどうにかやりたいんですけど、これね、すげえ内容が濃いんです。早くて。だから、なかなかね、うまくあの歌に今の内容はまんないんですよ。状況描写とか変わるし、しばらく自殺するとこ妄想だしね。うん。で、急に現実の教会にいるとこに戻るから、何の歌かわかんなくなるんですよ、これ。だからね、なかなか難しいんですけど、これほどなかなかあれでしょ？詩の意味がわかると、なんていうの？印象が変わってくる歌もなかなかないでしょ、これもね。そうなんですよ。これかなり苦労しましたよ、これ歌詞作るのね。これぜひね、乗っけたいんでね。これはね、だいぶまあ省略とかちょっと過失みたいなのも、過失ね、過失ちょっと加えたりとかもあるんですけどね。うん。そうですね。これ、いい詩です、これ。本当に。いいですよね。これあのね、あれなんですよ。その、2番の、アロンアゲイナチュラリーって、また一人ぼっち知らぬ間にって言った後に D メロ入るんですよね。ちょっとメロディー変わるでしょ。あそこのとこだけね、What do we do なんですよ。私たちに何ができるって言ってるんですよね。そことかね。そこ、だから多分もしかしたら What do we do のとこだけギルバート・オサリバン視点なのかな、みたいなね。それまでは、愛って言って、自分のことを言ってるんで。で、世の中ね、たくさん、こう、俺みたいに傷ついてる人がいっぱいいるんだろう。私たちはどうすればいいだろうって言ってるんですよね。なんか、だからそういう、もしかしたらモデル、すごい傷ついた友人がいて、それを見てて、その友人目線で歌詞書いて、途中のバースのとこだけ、D メロのとこだけ、なんかこう、ギルバート・オサリバンの主観にグンって戻るのかなっていう、訳してたら俺はなんとなくそんな気がしましたね。ずっと同じ一人の男が思ってんじゃなくて、そこだけこう、挿入的に、オサリバンはこう思うみたいなのがビンって入ってきてんのかなみたいな、思ったり、思わなかったり。わかんないですよ、これ。俺の解釈だからね。うん。そんなことも思いつつですね。これはなかなか難しかったんですけども。はい。もしですね、皆さん、この曲好きなんだけど、訳、くすまさんなりの訳で訳してみてくださいっていう英語の曲とかもしあったら、挑戦してみますんで、ぜひリクエストがあれば。まあ、まだまだね、みんなに聴いてほしい名曲っていうのはもう世の中にたくさんありますから、英語の曲ってね。カーペンターズとかやってもいいかもしれないけどね。なんか、うん。でもこのアロン・アギンぐらいね、落差があるとなかなかないですよ。こんだけ明るい雰囲気なのにっていうね。でも僕はこの歌詞の内容を知ってるからこそさらに好きですけど、知らない時から好きだったけど、知った上で聞くとまたさらに良くなるんで、皆さんこの、またね、前回と全く同じ話になりますけど、この内容なんだってことを噛み締めつつ、もう一回頭から僕のこの声なしで、ギルバート・オサリバンのやつ、音源のみで聞いて、見てください。そうすると、すごく味わい深くなる と思います。そんなこんなで以上でした。
ミュージックゼロチャンネル。
エンディングです。ということでエンディングですね。はい、まあね、意外と楽しいです、あれ、ポエトリーリーディング。ちょっとこう気持ちが入ってくる ね。
もっとやればいい。
何がもっと気持ち入れる。いやでもなんかやりすぎちゃうと演技みたいになっちゃうなと思って、うまく寄り添いたいんですよ。俺が目立たないようにしたいんです、極力ね。なんかこう情感を消したいんだけど、ああいい曲だなっていうのがあるから、やっぱちょっと出したいみたいな感じになりつつね。でも結構楽しい作業なんで、これ訳すのも、まあ僕英語勉強したり教えたりしてるので、そんなに苦じゃないんで、もし英語の曲でなんかこう訳してくださいっていうのがもし本当にあればね、なんか挑戦してみたいんですけどね。結構ねシンプルな英語じゃないやつとかも多いからね。シンプルなカーペンターズとかビートルズとか結構シンプルだったりするんですけど、そうじゃないものは結構ね、最近のは早かったりとかね、何言ってるのか分かんなかったりとかねするのもありますからね。ものによるんですけど、でもなんかやってほしいものがあったらぜひ。お、まだまだありますよ、僕全然。あれとかやってみる、あれ、ジャミロクワイとかやってみます。あれ早そうだな、あれ。あれね、バーチャルインサニティのこと言ってますよ俺今。あれどうかな。まあでもあれもちょっといいかもしれないけどね。ただ俺が気に入ったやつじゃないと自分ではやらないですけどね。その詩自体が、ああいい内容だなと思ったやつしか俺はやんないですけど、あ、リクエストやるよ。リクエストは別にどっちでもやるけど、自分で出す場合はそんな感じでやっております。さあ、そんなわけで告知でございます。今日の曲のと、曲じゃない、番組の途中でも曲かけさせていただきましたが、私 THEEEYE というソロプロジェクト、 GI ですね、ソロプロジェクトで、曲、シングル曲をどんどん出しております。今のところ4曲出てますかね。THEEEYE ね、と入れていただければですね、iTunes ストアとか Amazon Music とかで今の、アーティスト名で検索していただければ、僕の曲が出てきます。1曲150円なので、視聴していただいて気に入ったらぜひ買ってください。よろしくお願いします。そんな感じですかね。はい、それじゃあ番組の告知等々をしてしまいましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。ということで皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。